先週まで、あ、昨日まで、ちょっと海外にいたんですけど、ホテルに iPad を忘れてしまった浜岡です。はい。
なんかせっかく帰るやで前さ、すごい、うん、騒いでさ、買おうかどうかって迷って、でそのせいにやっと手に入ってさ。
そう、それでね、帰ってきて、
うん。
まあ、すごいちょっとテンション下がったのが、まあ俺のその自分の部屋という名のね、ちょっと物置みたいなところに、まあ机があって、そこに、なんかいろいろ俺のね、関連の、まあ手紙、まあはがきとかそういうのが置いてあってさ、で、なんかその中に請求書みたいなのがあって、で、まあ携帯の請求書でさ、なんかいついつまで払ってくださいみたいな、まあ、なんかその、ちょっとカードだったんだけど、その、うまく引き落としができなかったみたいで。
あ、そうなんだ。
そう。で、まあ、今まで払ってた携帯代に、まあ、iPad もさ、その、au の契約で、今やってるから、その上に上乗せされてさ、まあ、1万円ぐらいか、なっちゃってさ。
そうだね。手元にはないけど、
そうそう。
請求だけは続いてくるっていう。
続いて、ちょっと、しかもね、そう。一回なんかいろいろプランを見直して、ね、5000円ぐらいには下げたんだけどさ。
うん。
で、またね、その、iPad のその通信料と本体代で、加わってまあ1万円ぐらいになっちゃってさ、ちょっと。まあ、テンション下がっちゃいましたけど、はい。まあまあ、それは置いといて。
うん。
まあ今日はあれかね、
はい、
最近からそれぞれネタを、持ち寄って、
そうだね。
話していくっていうやり方にしたけど、今日は、
そうだね。まあ、今日は、急遽その、収集をしたわけですよ。
そうだね。
今日行き
ましょうみたいな。会社から帰ってきて、そのまま召集されて、まだ飯も食ってないからな。
そう。でね、なんでね、まあね、急遽そういうふうに、話したいことがあったから、どうしてもやっぱり、こう、自分が知って、早く情報発信したいことがあって。
あれカトゥーンの、元カトゥーンの田中くんが逮捕されたとか。
今日の昼知ってそれ。
あ、それ、それじゃなくて。
それじゃなくてね。それじゃないんですけど、まあ今日話したいのが、まあ資本主義について。
まあちょっと、大冗談に来たね。
うん、でもここら辺の話って実は、なんか、自分よりも、結構浜岡の方が詳しいじゃん。
いやいや、そんなことないですよ。
まあ、詳しい、詳しいもそうだし、結構まあ、なんか学生の時とかもさ、そこら辺の考えとか、なんか陰謀説とかさ、なんかそこら辺の話には結構興味はあったじゃん。
ああ、陰謀説って言うとなんかちょっとあれだね。
うん。
そういうキーワードが出るってことはなんか、
うん。
あれですかね。
そういった内容の話？
内容の話になるのかな、
うん、
陰謀。
うん。まあまあ、そうだね。
ああ、確かにそういうのは好きだね。
好きだよね、なんか。よく本もさ、読んでたしさ。
うん。
だからまあ、この話は少なくともちょっと浜岡ありで、
ああ
、なってて。
はいはい。
うん。で、
あれは、あれは、あくまで資本主義について話すだけ。例えば、なんだ、共産主義みたいのは。
あ、そうだね。そう。結局、今日話したいことってすごく、まあ、壮大な話で、地球全体の話なんだ。人類の話になっちゃうんだよ。本当に、なんていうの、大雑把に言えばね。だけど、話したい部分をそこまで広げてしまうと、結局、ほら、そこまで大きな風呂
敷。大丈夫その、
うん。
結局はあれじゃん、このラジオってね、
うん、
まあ言っちゃうけど、なんか所詮ね、おっさんが、
そうだよね。
集まって、ね、言いたいこと言ってるだけだけど、そんなところで取り上げちゃって収集できるかね。
だけど、実はこれ、この今日の話っていうのは、知ってるようで知らない、うん、なんか 今流行りのほら、池上彰さんの、
ああ、
実名みたいなさ。でも、実はそれは、今始まったばかりじゃなくて、前からあったんだけど、ただ知らなかった、
はいはい。ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん、だと思うんだけど、それと同じで今日話す内容も、実はもう昔からそういうふうなものはあった。まあ資本主義って当たり前だけど、昔からあったんだけど、
うん、
でも実際それがどういうもので、自分たちにどう関係してるのかっていうことは、あまり興味がないし、知らないことが多いわけじゃないですか。
あ、
でそれについて、まあちょっとその、どうしても、自分が、っていうような衝撃、それを知って衝撃があったから、それをまあ共有したいな。
おお、でもなんかきっかけがあったわけだね、その、それをテーマに挙げる。
そうだね、そう。で、結構ほら、ここ最近、幾度となくビットコインの話は出てくるんだけど、
うん。
まあその、界隈の中、まあその話、界隈の中で、いろいろ調べてくるところで、
ああ、なるほど。わかった。確かにね、あれだよ。まあ、資本主義とはまた違うけど、
うん、
共産主義って、結構リュークがよくね、言ってた
うん、
なんていうの、管理がいらないみたいなさ。
あ、そうそう。うんうん、
あれにちょっとね、
うん、
まあ、繋がってる面も多分あると思うから、なんかその辺で、あれかね、やっぱビットコインから来たのかね。ビットコインってか、ね、ブロックチェーンとかか。
うん、まあ、あの、きっかけは人によっていろいろあるけど、自分の場合はそこだね、やっぱり。
ああ、なるほど。
そこ、その切り口から入り込んで、どんどん派生してって、
うん、
その、もともとじゃあ、何が問題があって、その自分が切った切り口から、その問題にアプローチできるのかっていうのが、やっぱり知りたくなるわけだから、
うん、
そこを突き詰めようとした時にぶつかったのが今日、まあ、話する内容かなと思って。
なるほど。
うん。
すごいね、それは。
うん。で、
はい。
今日は、あの、何回かに分けて話した
い。そういうことね。第1回で、まあ、今日は。
そうそう。さっき言った通り、最終的に今、その、なんだろ、人間が抱えてる問題に対する話だから、絶対終わんないんだよ、そんな。今日の話の中だけじゃ。
そうだよね。だってそれ、ほんと、一つの、もうなんか、学問みたいなもんだもんね。
そうそうそうそう。だから、ちょっとまあ、喋りきれないから、今日はその中でも、概要を話して、で、一つちょっと、まあ概要だけだと、ほら、面白くないから、その中一つピックアップして、その話を、こう、なんていうの、一個ずつ、毎回分けて、で、最終的にまとめていきたいなと思ってるんだけど。で、
はい、
まあまあ、じゃあ最初にちょっと、聞きたいんだけど、
はいはい、
質問したいんだけど、
はい、
今人類が抱えてる問題っていくつかあると思うんですけど、うん、それは何ですかっていうふうに聞かれた時にどう答える？
人類が抱えてる問題。
そう、人類か、もう何でもいいよ、自由で。人類が抱えてる問題って言われて連想する問題を答えてくださいっていう。
あ、例えばあれだね、シリアのさ、なんか、うん、なんだ、中東の、うん、民族問題みたいな。
ああ、そうだね。宗教、
もう人種、うん。
そういうのも、もうまさに問題だよね。
問題。
そう、宗教的な問題とかもあるし。
宗教的な問題。まあ、あとはあれだね、やっぱテロ。
まあ、テロもそうだね。
イスラム国。
うん。あとはまあ、戦争とかもそうだよね、それ
に。あ、そうそう、戦争。あ、でもやっぱなんだかんだで言って、
うん、
問題なのはやっぱ貧困かな。
貧困もそうだよね。
うん。
格差だよね。
格差。
格差もそう。で、あとは、例えば、まあ、環境破壊とかもそうだよね。地球の環境破壊とか。
あ、環境破壊、そうだね。
人類の大きな問題だよね、今。
そうだね。
で、まあ、今、いくつかちょっと、挙げてもらった話って、実は、うん、今日話そうとしてた、その資本主義っていう考え方とすごく深く結びついてるの。
ほう。
で、なぜかっていうと、まあ、これはさ、当たり前の話で、だってそういうさ、いわばさ、なんだろう、生活スタイルで生活してるからこそ起きてる問題っていうふうに言い換えられるわけじゃん。うん、
はいはいはいはい。
うん。で、じゃあ、まあ、どの国も資本主義かって言ったら、もちろんそうではなくて、共産主義とか社会主義とか、
うん、
いろいろあるけども、
うん、
ただ、今、その世界を牛耳ってるようなアメリカとか、
うん、
もしくは、まあ、その大きな力を持ってる国 今、大抵、まあ、資本主義が多いわけじゃん。
ああ、そうだね、確かに。うん。
で、グローバル化、グローバル化って言ってさ、無理やりさ、うん、押し付けようとしてるわけじゃん。
うんうんうん。
資本主義みたいのをさ。
うん、うん。
だから、基本的には資本主義によって起きた弊害みたいなものが、今挙げたもの、問題なんだよね。
ああ、なるほど。
で、実は、一貫してるんで、その全ての問題っていう。
それはなんか資本主義だから、
うん、
あの、要は、まあ、戦争が、なくなり、なくならなかったり、
そう。そう、
戦争格差が生まれたり。
そう、格差生まれたり。
で、それによって貧困がね、出てきたりとか。
そう。で、あと、大量生産、大量消費。
あ、による環境破壊か。
そうそうそう。だから繋がってるね、全部。
確かに、そうだね。おぉ。言われてみるとそうだ。
うん。で、うん、それって、意識、今言われて意識すればそうだなって思うけど、
うん、
でもさ、今、例えばそう言われても、次の日からまた同じ生活続けるわけじゃ当たり前だけど。
そうだね、うん。
だから根底にある思想って、あの、誰かが変えない限り絶対変わらないんだよ。だって、変化よりもさ、安定の方が人間やっぱり居心地がいいわけじゃん。で、認知すらしてなければさ、そもそもそれに対して疑問も思わないわけだし。
うん。
だからそういう機会も、持ってほしいっていうのも込めて、なんか、まあ、今回こういう話をしようと思ってて。
ほ
う。で、まあ、その話、今、いくつかその問題があるっていう話に入る前に、
うん、
まず最初に、もともとの、その一番身近なところで、
うん、
我々が、その、さっき言った資本主義っていうものの一番、その、接点のある具体例に、関してちょっと今日は話したいなと思ってて、
はいはいはい。
まあ、いきなりその環境破壊とか戦争とかテロとか、
うん、
貧困とかそういう話に入ってもいいかなとも思ったんだけど、
うん、
でもまあその話に入るよりも本当うちらにすごく身近な話題から入ってった方がちょっととっつきやすいかなっていうのはあって、
ああそうだね、うん。
で、今日ちょっとその話したいなと思ったのが、
うん、
あの銀行のシステム。
あ、銀行、はいはい、うん。
銀行のシステムについてちょっと話したいと思って、
うん、
で、そもそも、この今の銀行の仕組みっていうのは、
うん、
あの、その資本主義の代表みたいなもんなんですよ。
ほう。
うん、もともとその資本主義、あの、いろいろ言い方はあるかもしれないけど、よくあの、ユダヤ資本主義みたいなふうに言われたりするんだけど、
うん、
まあ、ユダヤ人がこういうシステムを作ったわけですよ。うん、資本主義とかもそうだし、銀行のシステムもそうだけど、
うん、
で、まあ、うちらって当たり前のように銀行って普段、まあ、使うわけじゃないですか。
はいはい。
で、普段、その、会社で働いて、そのサラリーもらって、そのサラリーを大体銀行に振り込まれる形になるわけだよね。
うん、
で、まあ、あんまり手渡しってそうそうないわけだよ。
うんうん、
まあ、まあ、バイトとかではあるのかもしれないし、
うん、
まあ、ニットみたいな形で受け取る人もいるかもしれないけど、大抵の人は、大体、みんな、その、口座を持ってて、
うん、
銀行の口座一つ持ってて、で、そこでなんかお金の管理するっていうのが、まあ、常識になってるわけだよ
ね。はいはい。
で、重要なのは、その、銀行っていうのが、まあ、いろいろその、大勢の、預金者からお金を預かって、
うん、
まあ、いつでも、引き出せるっていう風な状態にしてるわけじゃないですか。うん、まあ、当たり前の話だけど、
うんうん。
あの、例えば預けたお金をいつでも引き出せないと困るわけだし。
うんうん、
だけど、よくよく考えてみると、みんながみんな、そのいきなり銀行から自分の預けてる全額っていうのを、なんていうか、引き下ろすっていうことはないわけじゃん。
うん
うん、例えば、それこそ、今、日本円の価値がなくなってしまって、
うん、
今すぐそのお金を引き出さないとやばいみたいな状態にならない限りは、
うん、
駆けつけ騒ぎみたいにはならないわけでしょ、
うんうん、
だからそもそも銀行のシステム上その預かったお金を全部銀行に置いとく必要ってないわけ、
うんうん、
っていうことは言い換えればその預金者から預かったお金を運用したいっていうふうに思うようになるわけじゃん、銀行は。
うん。
で、今の銀行のシステムっていうのは、一部だけを手元に置いとい 残りの預金を他の人に貸し出すっていう風な仕組みを取り入れてるわけだよね。
うん、うん、そうだね。
いやこれ、うん、だよね。で、これは、その銀行の、まあ、利益になるわけじゃん。そのお金を貸し出すことによって、利子を上乗せして、貸し出せする、はいはい、貸し出しするから、その利子の分が自分たちの、まあ、儲けになるわけ、
ね。はいはい、うん。
で、なんか、別にさ、ここまで話を聞けば別に、うん、なんていうの、まあ、ほら、銀行も民間企業なわけだし、
うん、
まあ、いわばさ、その、利益を生まなければ、会社としてやっていけなくなるわけだから、
うん、
別にそれが何の問題だって言われるとそれまでなんだけど、
うん、
でも、よくよく考えてほしいのは、うん、さっき言った通り、その、もともとは預金者から預かったお金なわけじゃん。
うん、
だからこれって、要は、つまり自分たちの持ってないものを使ってお金を儲けしてるっていうことだよね。
ああ、そうだね。
で、それもさ、別に、その預金者に対して説明するわけじゃないじゃん、
うん。
あなたの預金をこの会社とこの会社に融資させていただくのでよろしくお願いしますって別にさ、説明されるわけではないし、説明してほしいわけでもないけど。
はいはい。
ってことはさ、言い換えればさ、人の金を勝手に横領してさ、なんか儲けてるわけじゃん。
ああ、そういう捉え方もできなくはない。
まあそういう、見方も、まあ別にさ、悪い言い方かも、まあ、うがった見方かもしれないけど、でも、そういう見方もできるわけだよね、
うん。
で、おまけに、なんかそのやり方っていうのは別にさ、
うん、
今みたい言い方するとさ、なんていうの、その法律に反してやってるような言い方に聞こえたかもしれないけど、
うん、
でもそうじゃなくて、国でちゃんとさ、決められたその法律の中でやってるから、
うん、
まあ何の問題もないわけだよね。
うん、
そんな言われる、銀行からしてみればさ、
うん、
そんなこと言われる筋合いないわけじゃん。
うん、
だから確かに問題はないんだけど、ただ、うん、その、からくりっていうのが結構面白くて、あの銀行のからくりっていうのは、うん。で、さっき言った通り、ほとんど、その、お金っていうのが自分たちの手元に見える状態であることっていうのは、実はないんだよね。
うん。
だって、お給料としてもらっても、ただ、通帳に、
うん、
いくらいくらあなたの預金額がありますっていうふうに書かれてるだけであって、
うん、
実はそのお金はその銀行の金庫みたいなところにそのまま即位置いてあるわけじゃないわけだ、
うん、
で、この銀行が手元にこう置いておくパーセンテージって決まってるんですけども、それって何パーセントかってわかりますかね。さっき勝手にその横領できる、あ、横領じゃない、横流しできるとは言いつつも、でもさ、さすがにさ、何パーセントかは銀行に置いとかなきゃまずいじゃん。
ああ、そうだよね。
だって預金者からさ、そのお金返してくれって言われた時、返せなきゃ困っちゃうわけだから、
うん、
その何パーセントはちゃんと銀行にその置いといてくださいねっていうふうに、まあ、こう、法律で決められてるんですけど、
はいはい、
そのパーセンテージって、これ、まあ、勘でいいんですけど。
ああ、そういうのがあるんだ、決まってんだ。
あるんですよね。
なんだろう。
もし自分が、はい、なんていうの、銀行を経営してるとして、
うん、
まあ、このパーセンテージぐらいあれば安心かなって思う数字でもいいんだけど。
30か40ぐらい？
ああ、そうだよね。まあまあ、50% だとちょっと多いけど、でもまあ、ちょっとそれよりも少ない。30、40% ぐらいだったらちょっと安心かなっていう。あると思うんだけど、これがね、超意外なんだけど、
うん、
10% なんだよ。
おお。
ってことはね、残りの 90% は、企業とか民間に対して貸し出しでできるわけ。
あ、そういうこと。
うん。っていうことは、ね、もうちょっと言い換えるならば、その、手元に 10% を残して、
うん、
その 90% を、まあ、民間とか企業に貸し出しますと。
うんうんうん。
で、その時、貸し出す時には必ず、まあ、利子をつけるわけだ。
はいはいはい。
で、利子つけて貸し出しをしますと。
うん。
で、その後、そのお金はどうなるかっていうと、
うん、
企業は銀行からお金を借りるときに、 その企業が、自分たちが成長していくために、まあ投資をしたいわけだよね。
うん。
新しいその事業を立ち上げたりとか、
うん、
もしくはなんかそれに関わるその費用に対して支払うために、今手元にお金がないから銀行からまあお金を借りるわけだよね。
はいはい。
で、銀行から一時的でお金を借りると。
うん。
で、借りました。じゃあそのお金どうなるのかって言ったら、そのままそっくり、その企業にそのお金を置いとくわけではないよね。
うん。
もちろんさっき言った、その他の投資先にお金を支払うよね。
はいはい。
だからそのお金は今度は、その支払い先の企業にお金が回るわけで。
うん。
で、回りましたと。
うん。
そしたら、その支払いを受けた企業は、
うん、
今すぐお金を使う当てがなければ、
うん、
まあ大抵は銀行に預けるよね。
うん。
ストックしておくために。
うん。
もしくは自分たちが雇ってる労働者に対して、まあ賃金を払うわけじゃん。
はいはい。
でも払うにしても必ず銀行に預けるよね。
うん。
だこれが結構マジックなんだよ。
お？
銀行は、
うん。
10% を手元に置いといて、残りの 90% に利子をつけて、
うん、
企業にお金を貸すの。
うん、
だけど、最終的に戻ってくるんだよ、自分のところに。
ああ、なるほど。確かに。
っていうことは、銀行の、その、預金残高っていうのは、
うん、
どんどんどんどん増えてくよね。
うんうん。
だって、自分のところに 10% 残して、残りの 90% を貸し出すわけだから。
うん。
でも、そのお金っていうのは、全部、そうなんだろう、銀行に積み上げてるわけじゃなくて、10% しか残してない状態で 90% も利子付きでどんどん貸すわけだから、
うん、
それが最終的に自分の手元に戻ってきて、戻ってきたのをまた 10% 残してどんどん貸し出してるわけだから、
うんうん、
どんどんどんどんそのお金が増えていくわけよ。
ああ。
っていうのは、知ってるようで知らないんだよね。
ああ、まあまあ、そうだね。知らないね。うん、
知らないよね。
うん。
でもそれ聞いたとき俺結構すごい衝撃で。
おう
ん。え、そしたら、どんどんどんどん増えてって、うん、増えていく先に何があるのかなと思って、この将来、
うん。うん。
いつか必ずさ、
うん。
その、どっかで、
うん。
今の言った話ってつまずくときが来るなと思ったんだよ。
おぉ。
ね、どこでつまずくかっていうと、
うん、
企業が成長し続けるっていう前提なら話はわかるんだよ。
うん、
日本全体のね、
うん、
企業がどんどんどんどん右肩上がりで成長し続けるならば、
うん、
企業が新しいことに投資するために銀行からお金借りるから、
うん、
今の話っていうのはずっと続くなと思ったんだけど、
うん、
でもこれがさ、例えば低迷してしまったりとかさ、
うん、
逆にさ、お金借りなくなってって成長できなくなってしまったら、
うん、
この仕組みって破綻するよね。
まあ、お金がない、返せないとか。
お金が返せないし、うん、そもそも銀行はお金を貸すことによって、どんどん新しいお金を生んでいくわけ、利子とかもそうだけど、生んでいって、自分の利益を生むわけだから、
は
い
は
い、借りてくれる人がいないと困っちゃうわけじゃん。
うん、
だよね。
そうだね。
でさ、なんならさ、そのお金借りるよりも自分の預けたお金を引き出したいってみんなが思うようになったらさ、もともとさ、銀行になかったお金はさ、
うん、
みんなが引き出そうとしたらさ、今度銀行困っちゃうじゃん。もともとない金貸してたわけだから。
うん、
これってすごい問題だなと思って、
うん、
さっき言ったその環境破壊にもつながってくるんだけど、もともとさ、その地球って限られたパイの中でさ、
うん、
決められた資源で人間が生きていこうっていうのに、今のさ、やり方だった、
うん、
どんどん成長し続けなきゃいけないから、
どんどん
資源使い続けなきゃいけないじゃん、
うん、
でもさっき言った通り、その地球上には決まった資源しかないから、
うん、
絶対どっかで使えるじゃん、
うん、
そしたら今のこの仕組みって必ずどっかで崩壊するって分かってるのに続けてるんだなと思って、
うん、ああ。
うちらってなんかさ、絶対的なさ、その銀行に対するさ、 なんかなんだろう。こう、盲信してる部分ってあるじゃん。
うん。
なんか安全とかさ。
はいはい。
なんか銀行にさえお金預けとけばなんか安心みたいなさ。
うん。
いや、なんか銀行だったら絶対、なんかお金がなくならないみたいなね。でもそもそも、この今の仕組み自体は、
うん、
今後将来ずっと続いていくシステムではないっていうことがすごい衝撃的だったんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか。となるとどっかで破綻するってこと？
あ、そうそうそう。破綻前提のシステム。
ああ。成長しなくなるっていうことは、どうなんだろうね。成長。
つまり、成長しないってことは、
うん、物がみんなに行き渡ってるってこと？
というよりも、その、物を消費し続けなきゃいけないっていうシステム自体が、破綻するってことかな。
うん、
大量生産、大量消費前提で、
うん、
銀行っていうシステムができている以上、
うん、
大量消費、大量生産ができなくなった時には、うん、銀行のシステムが崩壊するってこと。だから未来永劫をその銀行があって、今の貨幣制度がずっと持続するわけじゃないんだよっていうこと。
うん、
なんならさ、その、
うん、
うちらが今、その当たり前のように感じてる価値観が本当に正しいのかっていうところの問いにもなると思うんだよ。
なるほど。
例えば、
はいはい、
例えば、ほら、毎年毎年新しい服が出たりとかさ、毎年新しいその、なんていうの、食べ物、スイーツとかが出たりとか、
うん、
いろんなそのものがどんどんどんどんその企業の企画によって生み出されていくわけじゃん。
うん、
で新しいものを食べたり、新しいものを見たり、新しい経験をすることがとてもいいことだっていうふうに、うちらはちっちゃい頃から、
うん、
まあ、教え込まれてるわけじゃん。
うんうん、
それが幸せだって、
うん。
つまり十分なお金を持ってて、
うん、
好きなものを買えて、
うん、
好きなものを消費できて、
うん、
それが幸せなんだっていうふうにずっと教え込まれてきたじゃん。
はいはい。
それに疑ってないじゃん、それに関して。
う
ん、
そうだね。
今そういうふうに指摘されたって、いやだってそれ幸せなんだから、別にね、
うん、
何言われようが私の幸せにあなたが口出しする必要はないじゃないですかっていう話だとは思うけど、
はい
はい、でもまさにそうだと思うんだよ。もうやっぱり、なんだろう、刷り込まれてるから、
うん、
それが当たり前なんだよ。
あ、
だけど、そう、今当たり前だと思ってることっていうのは未来永劫続かないんだよっていうことは、
うん、
やっぱり知っておかなきゃいけないし、なんか、なんとなく将来的に、あれもしかしたら今のその貨幣制度が変わるのかなとか、もしかしたら今みたいその地球の環境が変わってって、生活できなくなるのかなっていうふうに思ってるかもしれないけど、
うん、
なんとなくじゃなくて絶対なんだよね。絶対どっかで崩壊する、
うん、
っていうことをやっぱり意識しとかなきゃいけないかなと思って。
ああ。そういう時になると、新しいものは生まれなくなるってことなのかね。
そうだね。生み出せなくなるだろうね。今のやり方だと。
ああ。例えば今そのね、アマゾンとかさ、
うん、
アップルとか、
うん、
グーグルとかなんかいろいろ新しいものを、
うん、
なんか出してるけど、
うん、
そういうの出なくなってくるってこと？
もともと、その、Google とか、
うん、
まあその Apple とかもそうだけど、もともとその考えって多分資本主義の中で生まれたもんだと思うんだよね。だから次から次と新しい製品を出していかなきゃいけないわけじゃん。
ああ。
で、消費者にはできる限り消費してもらわなきゃ困るわけだよね。
うん。
だって、そうじゃないと、ほら、発展し続けなきゃいけないわけだから、企業っていうのはもともと。
うん。
存在意義がなくなっちゃうわけじゃん。
はいはいはい。
ここまででいいって言うんだったらさ、
うん、
街の駄菓子屋じゃないけどさ、
うん、
ここまで儲ければもう私は本当に本望なんですよっていうわけにはいかないじゃん。だってほら、競争してるわけだから、
うん、
自分たちがちょっとでも成長が止まってしまうと、それよりも成長してる会社にどんどん吸収されてっちゃうわけだから、
はいはいはい、
パイを奪われてってね。
うん、
だからもうその時点で、その、要は、なんていうの、競い合ってるわけだ。
あ、
うん、だから、今のそのアップルだろうが何だろうが、うん、もともともう資本主義の考え方の中で生まれたものなんだよね、企業自体が。
うん、
今はその浜岡が言った通り、もし万が一、それが崩壊してしまうってことがあったら、
うん、
もう漏れなくその会社も全部ダメだろうね。だってそういう考えで生まれたシステムの一部に過ぎないわけだから。だって一つだけ商品出してそれがさ、
うん、
ずっと、あの、売れ続けるっていうんだったら、それはまたちょっと違うじゃん、話が。
まあね、うん。そうか。一体いつぐらいになるんだね、その、新しいものが出なくなるっていうのは、まあ、成長しなくなるってことか。
いろんなことが関係してるんだと思うけど、多分さっき言ったそのどっかの歯車が狂った瞬間なんだろうね。
ああ。
例えばもうこれ以上物を消費できなくなるとか。もうその世の中のなんていうの、常識が変わってしまったりとか、何かをきっかけに分かんないけど。
はいはい。
だからその今の生活っていうのが実はその常識に思えてたことは常識じゃなかったっていうことに多くの人は気づいたりとか、何かをきっかけにね。
うん。
そういうちょっとしたことだと思うよ、多分。
ああ。でもあの実際、まあ、資本主義がそのなんか成長していくっていうのもある一方でさ、
うん、
人間自身もさ、なんかちょっともっとさ、楽したいとかさ、
うんうんうん、
あの、あれやりたい、これやりたいみたいな欲みたいのはさ、
うん、
あの、絶対消えないじゃん。
そりゃそうだよね。そうやって人類は発展してったわけだからね。
そうそう。だからその、
もっと楽にしたいっていう。
その欲とさ、やっぱ資本主義ってのは、ま、多分マッチしてると思うんだけどさ。
マッチしてるんだよね。そうだね。相性がすごくいいんだろうね。
そうそう。だからそう、なんだろう。人間を中心に考えるとするならばさ、なんかこう欲がある限り、なんかこう、そういう、それに対応する会社は、ものを作り続けるような気もするんだけどさ。
資本主義って何？マルクスもケインズも全く、読んだことがない、おっさん二人が、壮大なテーマに足を踏み入れてしまいました。一体どうなるのか？そして、続きは、あるのか？今回はここまで。ご意見、ご感想は、DT ラジオのホームページのメールフォームからお送りください。それでは皆さん、次回の更新まで、ゆっくりしこってね。